今日はヨセフの、クライマックスというべきか、自分を苦労の苦しみのどん底に陥れた兄たちとの再会、そこで彼が兄たちの自分に対するなしたことを完全に許すという、兄弟兄たちを許すと、今日は許しの問題、それも兄弟ですね。私も3人子供がいますけど、なかなか兄弟の喧嘩っていうのは熾烈なものになりますね。もう同じ親から生まれてきて、そしていろいろ問題が あまりにも近くに育って一緒に育ってますから、喧嘩をしたりいろいろあるんだなと思います。ましてやヨセフは12人もおりますし、そしてその上にお母さんが違うんですよね。ですからそういう意味でも大変難しい関係の中で、彼は、お兄さんたちから、いじめに遭うというか、現代風に言えばそのこれをどのように彼は克服したか、それを見ていきたいと思います。創世記の45章の本当は1から15節まで拝読したいのですが、ただ5節から8節まで、彼が許しの言葉をどのように言ったかを、そこを拝読して今日の教えられたことを分かちしたいと思います。5節、皆様とご一緒に、皆様どうぞパワーポイントを見て声を出して読んでください。これはヨセフの言った言葉です。はい、今私をここに売ったことで心を痛めたり怒ったりしてはなりません。神は命を救うためにあなた方より先に私を使わせてくださったのです。この2年の間国中に飢饉があったが、まだあと5年は耕すことも借り入れることもないでしょう。それで神は私をあなた方より先にお使わしになりました。それはあなた方のために残りのものをこの地に残し、また大いなる救いによってあなた方を生きながらえさせるためだったのです。だから今私をここに使わしたのはあなた方ではなく実に神なのです。神は私をパロには父とし、その前科の主とし、またエジプト全土の当事者とされたのです。このようにヨセフは兄弟たち兄たち、そしてこの日時は自分の本当の母親の同じとするベニヤミンも一緒におりました。でそこで、彼らは、本当に、兄たちが自分たちが弟ヨセフになしたことに対して心を痛め、それの自責の念にかられていることを見て、ついに自分自身はあなた方の弟ヨセフですと告白してこの言葉を言うことになりました。で、ここから学ぶことができるとできるのは、どんなに素晴らしいヨセフのような恵まれた環境に生まれ育ったとしてもですね、人生には必ず他の人からの行為によって、あるいは何が原因だかそれはたくさんありますけれども、例えば悪意ですね、自分にその降りかかってくる苦しみがあるということです。決して避けられない、順調に順調に本当に親が一生懸命守って育ってたとしても、必ずどこかで誰かの行為が原因で苦しみに私たちは遭わなければならないということが現実としてあるということが、このヨセフの物語を通して理解できます。で、このヨセフの場合、実の兄弟のヨセフに対する何がそのいじめの原因になったかというと、嫉妬ですね、ジェラシーで、人間にはいろいろな感情があります。ですけれども、なぜかというと、父ヤコブの偏愛によってヨセフは、家の中でブラブラと外のつらい羊を飼ったりというようなこともなく、 長服というきれいな、着物を着せられて、そして時々兄たちのする悪いことを告げ口をしてですね、まあともかく、ヤコブの偏愛を受けて大変、可愛がられて優遇されたということ、そのことが原因で、兄たちはヨセフを知った。またもう一つは、大変ヨセフはこの時生意気でした。で将来、兄たちが自分に頭を下げるように、私はあなたたちもずっと偉い人間になるんだということ、まあ、知恵もなく喋るわけですね。でお父さんお母さんも頭を下げる、そんなような夢を見たんだとこう言うわけですから、まあお兄さんたちが怒り嫉妬をするということは、無理もないことだと思います。でこの嫉妬という感情ですけれども、人間にとってこの一番難しい感情、私自身も正直言いますと、この嫉妬がこのムラムラっと湧き上がるってことあるんですよね。で突然それが湧くということがあるんです。へっと自分でそれをうろたえることがあるんですけれども、それで後でどうして私はあの時あんな言葉を言ったんだろう、あんな恋をしたんだろうという時に、ああこれはやっぱりジェラシーだったんだなということを思って、反省し、神の前に祈り、そして、許しを得ることをしなければならない。でその人間が最もコントロールしにくいものの感情として、イエス様自身が十字架にかけられたのも、パリサイ人や律法学者たちがイエス様に対するやっぱりこの嫉妬から出ているということが明らかです。ピラトはそれもよく分かってたので、イエス様は罪がないと言って釈放しようとしましたけれども、彼らは強引に十字架に十字架にと民衆まで動員してイエス様を十字架にかけて殺してしまうことになりました。でこの自分の心の中にあるこの嫉妬心が湧き上がる時こそ、本当にクリスチャンとしてですね、主の十字架の血潮の力によってコントロールされるようにもう祈るのみ、そのくらい嫉妬心というのは強むのだということを自分自身で理解しておくことは大切かなと思いました。で、何も私たちがいつも嫉妬を受けて何か問題が起きるというわけではないですけれども、ヨセフの場合は嫉妬心が、兄たちから受けた嫉妬心が原因で、半殺しの目に遭い、穴の中に捨てられ、そしてエジプトの商人に売られたということによって、彼は不思議なようにエジプトに行くようになりました。それではその人生には必ず自分に降りかかってくる苦難が、もう自分の愚かさによることもあるかもしれないけども、やはり他人の方の行為が原因でそういう苦しみに遭うということは避けられないということがあると思います。2番目に苦難、そういう苦しみに直面した時、その苦しみをどのような心で受け入れるか、受け止めるか、それによって私たち の人生が大きく変わるということが分かります。その苦難のまず第一の受け止め方ですけれども、人間自分の力や自分の努力で解決しようとする態度ですね。自分の力で何とかやっていこう。でその結果、まず、なんで私はこんな目に遭わなくちゃいけないのか、なぜという言葉が出てくるんですね。なぜ、なぜ私はこんな親のもとに生まれたのかとかこんな意地悪なお兄さんがいるなのかとか、まあ、いろいろなぜという言葉が出てきて、自分のこの不運を嘆くんですね。でそれがその不運を嘆くことは、その神様を恨むことにつながっていくように思います。私がこの世になったのはそういうふうに生まれた、そういう運命だから、神がそういうふうにしたんだからというような考え方につながっていくと思います。そしてそれだけではなく、その自分に対して、意地悪な行為をした人を恨む、恨みという感情が湧き上がってきます。で先ほどもお弁当を食べながら、いろんな話をして、恨みの感情って怖いよねっていう話をちょうどしていたことなんですけれども、そのいかにこの恨むという 気持ちというのも、これもまた人間にはコントロールしがたい、非常に克服しがたい感情であります。でその恨みに支配されるということは、なかなかふっとその人の顔を見るとですね、ふっとこう向こう向いたりですね、その人のことを思うとこう顔が引きずったりとか、いろいろ中にあると問題課題が起きてまいります。そして3番目、その自分の努力で解決しようとする態度の3番目は、今度は自分を責める。自分の至らなさを過剰に反省して悩んじゃうということがありますね。わあ、私あの時どうしてあんなことやったんだろうとか、ああいうこと言ったんだろうとかって言って、その罪の大きさに よりますけれども、過剰に反省して悩んでしまう。これも大きな誘惑だと思います。とこの不運を嘆いたり、神を恨んだり、他人を恨んだりということは、自暴自棄になってしまい、何の解決にも至りません。そして自分の至らなさをこう反省して過剰に悩むというのは、聖書ではこういうふうなことが書かれています。第2コリントの7の10ですけれども、私もよくこの御言葉で、支えられました。神の御心に沿った悲しみは、悔いのない救いに至る悔い改めを生じさせますが、世の悲しみは死をもたらします。何の解決もなく、ただ終わりは死という結論になっていくと聖書ではコメントされています。でこれはサタンの格好の誘惑の手段の一つである上、やはり解決を生み出すことはありません。ヨセフは牢屋の中にいる時などは、きっと過去の自分の未熟な行いを反省したと思うんですね。えばってたこととか、傲慢だったこととか、お兄さんたちの気持ちを理解しなかったとか、でそういうことあったと思います。しかし彼はそれによって過度に悩まされることなく前進し成長していった姿が聖書には書かれています。で2番目の苦難の中に、苦難をそれどのように見るかということの2つ目は、苦難の中に神の摂理を見る態度ということですね。神様がいらっしゃる。で今直面している苦しみは神の許しのもとにあると信じるということですね。これは大変難しいことですけれども、神は、主はその愛する者を懲らしめ、受け入れるすべての子に鞭を加えられるからであると、ヘブルの 12-6 に書いてあります。なぜなら霊の父神は私たちの益のため、私たちをご自分の清さに預からせようとして懲らしめるのですと書かれています。そして2番目に、神の許しのもとにこの試練があると、神の許しということを理解し、そして2番目に他者への復讐心から自由にされているのはということを信じるということですね。で、復讐は自分でしてはいけませんと神はおっしゃっています。神の怒りに任せなさい、それはこう書いてあるからです。復讐は私、神のすることである。私が報いをすると主は言われる。人間には復讐をするということが神は許していらっしゃらないということが聖書では書かれています。もしあなたの敵が飢えたなら彼に食べさせなさい、乾いたら飲ませなさい。そうすることによってあなたは彼の頭に燃える炭火を積むことになるのです、というふうに聖書は教え、もっと積極的に悪に負けてはいけません、かえって善をもって悪に打ち勝ちなさいとロマ書の12章にも書かれています。でこのように苦難の中に神の愛と神の善、そして私たちにとってそれは良いことであるというふうに神の摂理を見る態度、1と2と今見てきましたけど、3番目ヨセフの先ほどお読みしました言葉の中に、人間の悪意の背後 ね、お兄さんたちがヨセフをエジプトに売ったということですけれども、そういう人間の悪意の背後に神の雄大な歴史の一部として人の悪をも利用する神を見る信仰、ヨセフの言葉にそのことが明白に呼吸迫されています。先ほどお読みしましたけれども、私をここに売ったこと、エジプトに売ったことで心を痛めたり怒ったりしてはなりません。神は命を救うためにあなた方より先に私を使わせてくださったのですと、神はというふうに神に原因を置いています。そして、もう一つ神はと彼は言っているのは、それで神は私をあなた方より先にエジプトに使わしました、それはあなた方のために残りのものをこの地に残し、エジプトですね、また大いなる救いによってあなた方を生きながらえさせるためだったのです。だから今私をここに使わしたのはあなた方ではなく実に神なのですと、こういうふうに3回神ということを彼は、述べています。皆さん考えてみてください。これをなぜ、ヨセフが言ったかというと、イスラエル民族の歴史を見るときに、このヨセフがエジプトに行ったことによって、そして飢饉が起きたことによって、全家族75人がエジプトに下っていきました。で、たった75人がそのエジプトに400年滞在したとき、出エジプトするときに何人になってたんでしょう。200万って言われています。75人から200万、これは一大勢力で、パロもこのエジプトのヘブル人を恐れるほどの人数と力と持った民族に成長しているんです。そして、出エジプトというこの聖書の中でとても大切な出来事、そのことを通してイスラエルの歴史、出エジプトをすることによって贖いということ、そしてカナンに入っていくということ、そしてその後のヘブル人、イスラエル国家の建設、本当にずっと歴史がつながっていくんですね。ですからそういう意味で、どんなに私たちが今関わっている私たちの中の人生の小さな、小さいって言わない、言えないかもしれませんけど、苦しみは神様の許しのもとにあり、神が私たちのために、そして私たちも神様の御国の歴史の中の一つの駒として大切な役割を果たしているんだということを理解するときに、本当に大きな慰められ、そして今ある苦難に対して、主よ、これを私は乗り越えて前進させてくださいと祈ることができるようになると思います。本当に、ヨセフの驚くべきこの寛容な許しのスピリット、なかなか許せないですよね。お兄さんたち、あいだけいじめたじゃないかというふうに、この権力を持ってエジプトの宰相ですからね、ギラリとこの刀を抜いてさっさとやっても構わないような立場に彼はいました。でもそれでは、それはしない、全く反対の全く許しを与えることができた、そのスピリットの背後に神に対する信仰があったということが理解できます。困難をも喜んで受け入れ、忍耐をもって困難を乗り越え、イスラエル民族の歴史の歯車としてヨセフは立派にその役割を果たしました。今あるところの小さな困難が大きな神の国の歴史にとって大切な役割を果たしていると考えることは何という特権でしょうか。そのことを覚え、そして特権とともに、この先ほど申し上げたように苦難は私たちの品性をも作り変えてくださる、イエス様に似るものとしてくださる、その過程の中にあるのだということを考えて、本当にヨセフの模範に習い、許すことができる、そういう信仰、そういう人物になりたいと願わされます。 私個人のことを考えると案外許してないことが多いんですね。あのこと覚えてない主婦主人は言うんですけれども、あなたよくそこまで覚えてるなって言われて、案外しつこく覚えてるんだなと。でその許しということに関して、あの本当に聖霊によってです。神様は私のあの、まあ、いやらしい罪をですね、東が西より遠いように完全に引き離して忘れるとおっしゃってくださったんですから、私たちもそのように習って人から受けた、あそういう苦しみ苦難、そういうものを忘れて、しかししっかりその苦難に負けないように、自分を律して、そして前進させていただきたいと思います。どうぞ恨みとか、それから復讐とか、そういうものにコントロールされないように、本当にイエス様の十字架の血潮を眺め、見つめて前進させていただきたいと願っております。以上です。一言お祈りいたします。愛する天のお父様、ヨセフの本当に素晴らしい兄弟を許したこの言葉の中に、神はと3度もあなたをの対する信仰を告白しています。神様、どうぞ苦難の中にあなたの手を見てを見ること、その時こそ私たちはその復讐心、恨み、あるいは自暴自棄になって自分から自分を破壊してしまう、そのようなことから守られ、そして本当に神様、あなたの品性とあなたの与えてくださいました歴史の中の本当に大切な部分の役割を果たしていくものとさせてくださいますように、尊き主イエス様の名前によってお祈りいたします。